せっかくですから、安田さん、あと若干時間かまんというんで、誰か質問ある人いませんか？手短にお願いします。マイク持ってる高知大学の学生さん、ちょっと持っていってやってください。あ、それからアンケート、お時間の制約のある方はアンケートに記入した上で、お代わりください。あ、そしたら、そちらの方、あなた、はい。
あ、すみません。はい、今日の報告された内容とちょっとずれますけども、お話しされた報道の、信憑性みたいなのにちょっと関連して安田さんにお尋ねしたいんですけど、外務省の、奥参事官ともう一人の方お二人が銃撃で亡くなられましたですよね。でその時もうすでそのことに関してはすでにもう新聞などでも国葬でお葬式も済まれてますから、その人に関してどうこうということはもちろん、ちょっと慎むべきかもしれませんけれども、他の、観点で、あるマスコミでは、あれは、テロで殺されたというよりも、米軍の誤った射撃で亡くなったんだということを、現地で、米軍兵士たちも普通に噂をしてるっていう放送を聞いたんですが、テレビ朝日のパックインジャーナルっていう番組で聞いたんですけど、それで僕もなんかこちらの高知新聞なんかでもまあそういう葬儀をされたっていう報道で表向きそうなってるようなんですけども、国葬という形でテロリズムで亡くなられたということになっていますけども、安田さんご自身のお考えをお尋ねする気はありません。現地の方にいられることがおられて、その事件に関して安田さんご自身が耳にされたような情報といいますかいうことが終わりでしたら、僕はどっちが本当なんだということはちょっと知ろうと思うと自身もそういうこともできないと思ってますけど、安田さん現地におられた安田さんがその事件に関して見聞されたことを何かお構いないようでしたらお尋ねしてみたいと思いまして、すみません、ちょっと曖昧まとまっていませんけれども。
そうですね、まあはっきりした事実関係というのは、まあ、本当に米軍とかに聞かないと、ね、なかなか見えないところで、なんと見えないところですけども、今でも怪しいというふうに言われてますね、あれはね。まあ、現地での噂というのは本当に陰謀説がいっぱい流れるんで、当然陰謀であるというのはいっぱい流れますよね。本当にお二人がいればですね、こんなに下手くそな、状態にはならないかなという気もするんですよ。で今回みたいな件が起きてももっと情報入ったでしょうし、この2人がいたかいないかってやっぱり全然違ったんだろうなという気がしてますね。やっぱり井上さんの戦争前に1回お話ししてまして、本当に何ですかね、現地の目線で動ける人でですね、別の人に聞いたんですけども、ホテルで彼がアラビア語で喋ってましたら、本当にイラクのアラビア語がすごい上手いらしいんですよ。彼は本当に日本人かというふうに言われたぐらいだそうでして、本当に溶け込んでやってるような人でしたんで、本当にもったいないなというふうに、残念だなというふうに思うんですけども、まあそういうわけで現地では、普通に陰謀説流れてるんで、何とも言えない部分ですね。まあ証拠とか この物的証拠とか全然示してないですもんね。体内からカラシニコフの銃弾が見つかったという発表してますけども、実物出してないですからね。遺族の気持ちを考えるとみたいなことを言って、そういうもんじゃないと思うんですけどね。どうも中途半端な部分が多すぎるんで、何とも言えないなという気はしてますけどもね。ちょっと何とも言えないんですか、それ以上は。すみませんが。
あともう一方いらっしゃったと思いますが、そちらの方。
現地に いたからこその貴重なお話、いろいろ聞かせてもらって、大変貴重な機会を得たと思っております。それで、ユーモアを交えてお話ししてもらった部分もあったかと思うんですけど、その人の命が重いと言っている中で、ご自身の命っていうのもすごく重いと思うんです。家族の方も心配されてるかと思いますし、そういった中で、安田さんが、先ほど、最後に、100人で行けば大丈夫みたいなことを言われてましたし、旅行保険もあるって言ってたけど、実際私が何かしようと思って、その100人であってもイラクに行くっていうことを想像するだけですごく、恐ろしいなと思うんですけど、死ぬかもしれないっていう、気持ちがあるからですね。で、安田さんは、自分自身もその死ぬかもしれないっていう部分を持ってイラクに行かれるのかなというふうに想像するんですけど、そうまでして、そうやって現地へ足を運ぶというものは、いうことや、そのジャーナリストとしての仕事っていうことを、安田さんご自身がどのように、考えて感じているのか、ちょっとお聞きしたいなと思いました。
はい、まだ現地に入るにはやっぱり技術が必要なんで、1人で入る場合と100人の場合と全然違う技術になるんで、可能性でいくと100人の方が高いかなという、本当に計算するとそうかなという話なんですけどね。本当に私、開戦前からいましたんで、日々情勢変わっていくわけですよ。大使館がまず逃げ、日本のメディアがどんどん逃げていって、死ぬぞ死ぬぞと言いながら逃げていくわけですよ。という中で、今度の戦争はすごいやばいだろうとかいうような噂が流れる中で、現地で取材をしてましたんで、もう死ぬかもしれないみたいな話はもう1年前にかなりやったので、それは何かあった場合は、何かあったでしょうがないかなというのはありますよね。捕まって人質というのはちょっとさすがにね、避けたいところで、でも爆撃なんかで死んでしまうのはしょうがないところというか、現地の人はそういうふうに生活してますんで、それはそこに人がいる以上は行かなくちゃいかんというのは、私らの仕事ですし、そういう場所でどんなふうに人が生きていて、どんなふうになんていうんですかね、生き延びようとしているのかとかいうところを見るのがすごく、なんていうんですかね、面白いというのがあって言ってるわけでして、何かあった時はもう本当に運が悪かったと思うしかないかなと。爆弾が横に落ちるか自分の方が落ちるかとか、銃弾が通り抜けるか当たるかみたいな話なんで、もう事故みたいなもんですよね。交通事故みたいなもので、爆弾避けられないですので、だから空爆なんかって本当に近くに落ちて地面も揺れますし、爆風がバーンと来てガラスなんかも割れますし、本当に心臓が飛び出そうな感じになるんですけども、よく考えるとやっぱり避けられないじゃないですか。避けられないので、当たれば即死だろうし、もう交通事故みたいなもんだから別にいいかなとかですね。即死だったら別にいいかなと思っちゃいますよね。そういうと思うとすごく落ち着いて熟睡しちゃうという感じで、空爆とかっていうのはそんなに怖さはなかったですね。そうまでして現地行く、やっぱり現地が、面白いから行ってるわけでして、やっぱりそこで生活してるんですよ、人が。月面なんかに行くのとは全然違うわけで、そこでの暮らしがあって、すごく人間らしいところがすごく見えてきて、大変な状況なのに、全然関係ない人間を助けてくれるような人もいれば、もうなんとか生き延びようと思って嘘ばっかつくやつ人間なんかもいたりとか、すごく人間臭い部分が見えてきてですね、そういうところを見るのは、面白いというのがありますよね。それは個人的な部分で、職業倫理的に言えば、当然日本政府が参加している戦争ですので、それは見なくちゃいかんというのはありますね。やっぱり今時のメディアの人間も戦争知らないんですよね、ほとんど。もう60年前ですから。だから偉そうに戦争のかんの言ってますけども、ほとんどの人が戦争知らないんですよ。 というのがあるんで、なるべく若いうちに現場を見ておこうというのはやっぱりありましたですね。その後の人生に何かしら影響があればそれはそれでいいかなというかですね、ものの見方に何かしらの影響があればいいかなというのもありましたし、こんな感じなんですけどね。まあ、だから要するに 100% の安全というのはありえないんですよ、戦争をやっている場所では。という中で、もちろんそのリスクをどこまで減らせるかというこの努力はするけども、減らせる部分ってほとんどないです、そんなにない。でもそれでも入らなくちゃいかん理由があるかという部分で、入っていくのが、まあ、一応私らの仕事かなというふうに思ってまして、それも現場の好きな人が現場に行くというぐらいしかないですよね。現場が好きかどうかはもうほとんど趣味の問題なんで、嫌な人は行かない方がいいですしね、現場が全てじゃないんで。でやっぱりの現場に行かないと見えない部分ってすごいいっぱいあるんで、それはやっぱり見なくちゃいけないというのがあって言ってますし、よろしいですかね、こんなんで。おそらくジャーナリストの感覚というのはほとんど理解されないものだと思ってますんで。はい、
あ、すみません、最後にもう一方、前の女性の方。あ、これマイクない。
あの本当に貴重なお話ありがとうございました。それで日本にいる私たちが一体そのどうすればいいのかっていうふうなことをやっぱり私たちは考えないかんと思います。で前回の3人の方の時には私はもう署名を集めてこう送りました。今回はただ政府に幸田さんを殺した犯人は政府だと抗議を送った、それだけでした。でも周囲の方はやっぱり行く気いかんよね。でもアメリカが起こした戦争、日本が起こした戦争やない、参加している戦争やないということで、私たちはステッカーを車に貼ってます。戦争反対9条守れ、それから戦争しない首相を作ろうで、自衛隊はイラクから撤退せっていうことと、やっぱり災害に対してすごいちゃんとした働きをするのが今の自衛隊ですよ。自衛隊に賛成ではありませんけれども、人金物をその、災害に使う。で幸田さんを殺した共同正犯は日本政府であると、やっぱりこう何か行動を起こさないかんっていうことぐらいしか、まあ、できないんですけど、幸田さんは一体私たちに期待するものっていうか何かあったら教えてください。お願いしました。安田さんお願いします。ごめんなさい、
まあ、私は平和運動というのは全然した経験がありませんで、とか活動する気全然ないので、私がこうしたらいいというのはなかなか言えないんですけども、まずはちゃんと関心を持っていただきたいなと、やっぱり日本人が捕まるとすごく盛り上がって、解放もしくは、殺されてしまうというところでまたパーッと引いてしまう。はっきり言えば日本人がどうかという部分で関心を持つということは、それはまさにナショナリズムというわけで、まあ、はっきり言って私現地にも友人いっぱいいますし、イラク人が死んでいるという部分の方がすごく問題だと思ってるんで、まあ、もちろん日本人もそうですけどもね、特別日本人だから騒ごうという気持ちは全然ないので、毎回そういうところ皮肉ってるんですけど、まず関心をちゃんと持つことですよね。現地に対して関心を持っていないという状況の中で現地が悪化してこうなっているわけで、そこの部分ちゃんと背景を見ていかないといけないわけです。まあ、そうやって関心を持っていただくと私らも仕事が増えるのでというのもあってなんですけども、それから、まあ、私デモとかも全然興味なくてなんですけど、 どうなんでしょうね。まあだからまず戦争になると日本人も死ぬんですよという感覚がまずダメ。これまでの反戦平和というものの中で結構そういう部分がありましたので、まさにその弊害なのかなという気もしてますし、それからデモとかやって自分は意思表示をしたんだというふうに、満足してもしょうがないところで、はっきり平和運動、イラク戦争について全く機能してませんので、完全に敗北ですので、徹底的に戦争をやってますから、そのあたりちゃんと考えなくちゃいかんのではないかなと、何がまずかったんでしょうかというところをちゃんと、反省しながら戦略を練らないといけないのかなと。だから私、今現在、効果あるのはやっぱり現場入るぐらいしか思いつかないですね。まあ、現場入る人間なので、アメリカのもともとイラクでやって始まった人間の盾という、まあ、戦争始まる前に始まったあれはですね、アメリカの海兵隊員が始めたんですよ。元海兵隊員、イラン・イラク湾岸戦争で従軍して、まさに劣化ウラン弾とか撃ち込んだ人間がその後、同僚なんかの健康被害とかいろいろ知っていく中で、あれを俺がやったのかということで今度はやらせないということで始めたんですけども、それがまあ相手との関係なんかもうまくいきませんで失敗しましてですね、まあ、それが、また集めようとしてますんで、そういうのも面白いかなと思うんですよね。まあ、そうですね。あとはまあ日本やっぱり現場はイラクであってもこのそういった戦争なんかを使いながら日本国内を動かそうとしているわけで、はっきり言って日本の中がすごく動いているわけですよね。ああいった自衛隊を送って実績を作る中で、まあ、はっきり言えば憲法を変えようという流れですよね。集団的自衛権というのを、しっかり作って、同盟国のアメリカが戦争をやるときは日本ももっと参加しましょうと。参加することで日米同盟強化、並びに、ビジネスとかですね、復興ビジネスとかに参加しましょうといういろんな狙いを持ってやっていくわけで、そういう中で、教育基本法とかも変えながらですね、これ話すと長くなっちゃうんですけど、要するにこういう戦争を使いながらもうガラッと変えようとしてるんですよ、日本社会を。で最前線が教育ですよね、学校教育、教育基本法を変えましょうという中で国会議員が、これからはお国のために死ねる人間を生み出すとはっきり言ってますよね。そういう方向に今やろうとしてます。それから海外に自衛隊なんか行って被害なんか出始めると自衛隊に入る人間がいなくなってしまうということで、どうやって兵力を維持するかというところで言われるのが徴兵制なんですけども、徴兵制は憲法を変えないとできないですね。でも徴兵やるとでも小泉孝太郎なんかも徴兵されちゃうんで、徴兵制を組むとはちょっと考えにくい。世界的な潮流を見ても徴兵制じゃない。そうするとじゃあどういう人が入っていくかというと、アメリカなんてのは貧乏人が入るんですね。貧しい人が入っていて奨学金もらって学校入って初めて這い上がるチャンスが得られる。で今の、日本、所得の格差も広がってますし、学校教育なんてもはっきりで全然教えてくれませんので、数年前に3割削減しましたね、教える内容を。ではっきり言って話にならんのです、学校教育の中身自体は。ということで、まともに、勉強するには塾に行くとか、もしくは親御さんが教えるとかいうこの自己責任になっちゃったわけですね。という中で、貧しい家庭なんかだとそういう余裕なんかもないかもしれないというこの裕福な人とそうじゃない人とか、勉強できる人とそうでない人とかいうこの階層化がされていくわけですよね。という中で、軍隊に入るしか食っていく道がないみたいな、うちはアメリカ的な方向になっていくのかなというのが、この先の流れかなと思ってまして、その根底にあるのは、貧乏人とか勉強できないやつとかっていうのは、まあ、そうやって役に立ちなさいという発想ですよね、はっきり言えば。だから、何ですかね、今の教育の方向というのも、もともとはみんながこの自分自身で、ものを考えてものを判断できるところまでみんなが勉強して考える力を身につけましょうというものだったのが、勉強できない人間はもういいと、そういう人間勉強できない人間に教えるのは無駄であると、 もっとエリートを作ればいいんだというのが今の教育の方向になっているわけでして、はっきり言えば差別意識みたいなものなんですよね。ということで、その辺の人権感覚をちゃんと持つことがすごく大事で、それがまさに、子どもたちですね、この先のイラクの子どももすごくかわいそうなんですけども、日本の子どもも結構この先かわいそうなんじゃないかという気が、してましてですね、だから実はイラクの戦争ですけども、それを利用しながら日本の中を変えようとしてますんで、そこまで考えていかないとですね、いかんのじゃないかという気がしてますけども、だから別にイラクでうんぬんかんぬんしなくても、目の前で起きているものにちゃんと対処していくというのがすごく大事ですよね、ということだと思うんですけども、ちょっと時間ないので、
はい、どうも安田純平さん、ありがとうございました。